福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジの二瓶エミリがお送りします。今日は株式会社バンクス創業者の長谷川大輔さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
こんにちは、エミリさん、とても楽しみにしてました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、バンクスという会社名なんですけど、どんなビジョンを持って活動なさっている会社なんでしょうか。
はい、弊社は家づくりと家具づくりを主な、仕事としてさせていただいておりますが、暮らしを支えるものとして家ですとか家具なんかも人の一生よりも時には長く残るものです。価値ある家や家具を次の世代に残していこうという思いを込めて、バンクスという会社名を付けさせていただきました。
バンクスっていうと私、銀行っていうイメージがすごい強かったんですけど
銀行はバンクだと思うんですけど、もともとどうしてその銀行がバンクと呼ばれるようになったかっていう由来があるんですね。でもともとバンクっていうのは丘とか堆積して物が集まってる様子や様をバンクっていうんですけど、なので銀行さんというかバンカーさん、バンクと呼ばれるようになった人たちは、お金だけじゃなくて人様のその資産とか、その地域の方の困った時ので、誰か困った人がいたらそこから助けてあげれるように、みんなで物を一箇所に集めて残そうというのが語源なんですよね。
すごい深い由来があったんですね、はい、先ほどおっしゃっていただいたように、この人の一生よりも長く残るものという、この価値のあるものとお話しいただいたんですけれども、家を建てるということは、おそらく人生のうちで一度、二度ある人もいるのかなと思うんですけども、そこでちょっと気になったのが、私平屋にすごい憧れてるんですよ。ただの平屋ではなくてピンクの平屋に住みたいんですよ。でもね、もう今のお家のトレンドっていろいろあると思うんですけど、何が流行ってるとかっていうのはあるんですか？
やっぱり暮らし方にトレンドはあります。で、特に最近コロナ禍がありまして、新型コロナウイルスの影響でステイホームっていうことが皆さんあって、で在宅ワークが新しい働き方として定着したっていうこともあり、やっぱりその多くの人が、自分の自宅をやっぱりいろいろとこう充実させたいなって思いが強い。最近のトレンドで言うと、その在宅ワークができるような書斎が欲しいとか、リビングからこう隔離されてお子さんとかが侵入できないような小さな個室が欲しいっていうのがトレンドです。あと間取りのトレンドはそんな感じですけど、やっぱりそのもう少し大きな話で言うと、やっぱり2階建てより平屋を希望される方っていうのはすごい増えてるので。
じゃあ私、流行りに乗ってますね。
そうですね。
流行りの木みたいなのってあるんですか？皆さんこれが多いかなみたいな。
流行りの木はあるんですけど、住宅のトレンドとか、あとは木材のトレンドって、多分皆さんが思ってるよりも、そのトレンドのスパンがすごく長いんですよ。どういうことかというと、その毎年変わるとかではなくて、 例えば日本では第二次世界大戦の後に、はいはい、まあ、住宅需要が高まったので日本中で杉とかヒノキを植林しようっていうことが国から奨励されたんですね。なので昭和の時代は杉とかヒノキがもうそれこそトレンドだったんですけど、やっぱり木が育つためには杉とかヒノキで、まあ、80年とか100年っていうスパンが必要になってくるので、その間木材需要を国内では賄えなくなったので、はい、輸入をしようってことになったんですね。で日本で供給される、国産木材と海外からの外国産材の木材っていうのが、まあ、あるタイミングで外国産の木材の方が、まあ、需要が増える、要はトレンドとして海外の木材の方が経済的な理由がもちろん大きいんですけど、うん、はい、ある意味流行して、でそうなってくると、その日本杉って日本固有の品種なので、うんうんうんうん、じゃあアメリカ の、うん、杉的なものだとレッドシダーって言われるものだったり、ヨーロッパの方だとスプルースっていう木が流行ったりして、でやっぱ平成の時代のそういった木材を使ったお家っていうのはそういう樹種が使われていて、
なるほど、
最近の流行りだと令和に入ってやっぱり国産材をもう一回見直そうっていう動きがトレンドになってます。
バンクスさん、私あと驚いたのが、先ほど冒頭で家具もというお話されてたんですけれども、お家が完成しましたよと言ったら手ぶらで行っても大丈夫なんですよね。
そうですね、体一つでもうお引き渡しから住めますよっていうように、まあ、家具だけでなくカーテンですとか照明とか、まあ、そういったものすべてインクルードして、うん、うちではご案内をさせていただいてます。
すごいですよね、なんか本当に自分の家に入居地なんだけど初めて入るけど帰ってきたっていう感じがすごくしますよね。すごく驚いたサービスだったので、はい、私初めて聞いたので、いろいろ変化はしてると思うんですけども、長谷川さんはこの数ある職業の中からなぜこの建築の道に進もうと思ったんですか？
やっぱり東日本大震災がきっかけで、うん、それまで私は東京で全然異業種の仕事をしていました。ものづくりに関わるお仕事だったんですけど、はい、震災があって、で、まあ、身近な家族とか、うん、まあ、親戚たちが、まあ、困ってる、じゃあやっぱり近くにいたいなっていう気持ちから、うん、似たようなものづくりの会社に転職をしまして、うん、でたまたまその転職させていただいた会社さんが、うん、私は家具屋さんだと思って、オリジナルの手作り家具を作る会社だと思って入社したら、私の入社のタイミングで、うん、住宅事業まで拡大するぞと、
あ、
で住宅事業の方を、まあ、主に担当させていただくようになったので、まあ、家具も住宅もその会社で学ばせていただいて独立させていただいた、そんな流れです。
あ、じゃあ異業種に勤められてたっていうのは全然ちょっと感じないくらい、やはりセンスもすごくいいですし詳しいので、ちょっと私今驚きました建築一本一筋なのかと思ったんですけど、まあ、これから新しい季節にもなりまして、この新しい住居へ新しい環境へというふうに変化を迎える方も多いと思うんですけれども、こう新しい住環境ってなかなか慣れない時もあると思うんですよね。どんな工夫をすることでこう安心感だったりお家に帰ってきたなっていう風なのを楽しめると思いますか？
一番はやっぱり自宅ってもう身も心も一番リラックスできる場所なので、うん、やっぱり好きなものに囲まれてるっていうのが大事かなって私は思います、うん、で特に住宅を建てる時なんかは、まあ、皆さんどうしても家を建てたいっていう夢 と、うん、と現実的なその予算っていうものの兼ね合いになるんですけども、やっぱり満足度が高くなるコツは目に見えるところの予算はあまり落とさないっていう、要は少し予算が足りないなと思って、うん、例えば照明器具とかテーブルとかを、まあ、本当はこっち欲しいけど、うん、少しリーズナブルな、まあ、ちょっと気持ち的に諦めたものを選んでしまうと、朝起きた時毎日、
うんうん
う
んうん、
本当はあっち欲しかったけどなっていう気持ちで、うんうん、1日が始まってしまうので、うん、 まあ、どちらかというとその毎日使うものとかは本当に欲しいもの、本当に好きなものを使うっていうのが、うん、まあ、安心感とかにはなんかいいのかなと思います。
すごくすごくいいアドバイスをいただきました。ありがとうございます。ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。まあ、お聞きの皆様の中にももしかするとお家について興味が湧いてきたよという方もいらっしゃるかもしれません。長谷川さんにもっと詳しくお話を聞いてみたいといった場合にはどのようにしたらいいですか？
まずホームページでバンクスだけ入れてしまうとあの銀行がたくさん出てきてしまうので、はい、あのバンクス .house っていうあのアルファベットで入れてもらえると、まあ、うちのホームページが出てきますし、あとインスタであの郡山バンクスなんて入れると、うんうん、まあ、あの多分ハッシュタグとかであの出てきますので、あとはあのご興味あればあのお気軽にメールとかダイレクトメッセージもらえれば私が対応しますので。
素敵なお話をありがとうございました。本日は株式会社バンクス創業者の長谷川大輔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。